今日は、起点記念礼拝です、去年は開催できませんでしたが、今年は開催できますことを覚えて感謝いたします。皆さんのお手元に起点者プロフィールがございますでしょうか。ここに起点された、私たちのたくさんの先輩たちの写真と短い紹介が記されてあります。今回は名前を読むことは省略させていただきますけれども、お一人お一人の名前と写真とそしてコメントを皆さんぜひ読んでいただいて、お一人お一人のことを思い出していただき、そしてその信仰の姿から私たちもたくさん励ましをいただけたらなということを願っております。そして私たちは、天において礼拝がなされていますけれども、この地上においても礼拝がなされています。いつの日かともに礼拝ができる時が来ることを、覚えながら希望を持って、歩んでいきたいと思います。今日は神の民に加えられる喜びという題で話をします。創世記の25章を読みましたけれども8節の言葉はとても素晴らしい言葉だと思います。読んでみます。アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ちたり息絶えて死んだ。そして自分のために加えられた。今まで私たちは創世記よりアブラハムの祈りについて、また信仰者としての姿について順番に注目をしてまいりました。そしてそのアブラハムの人生の年月は175年だったと7節に記されてあります。ずいぶん長生きだったんだなということがわかります。そのアブラハムの人生の最後の時、晩年は幸せだったこと、そしてアブラハムが年老いて満ち足りて息絶えて死んだということがここに記されてあります。これは息絶えて死んだ時に満ち足りた状態であったということ、満ち足りたまま最後の息を引き取ったということであります。とても素晴らしいことではないかなと思いますね。この御言葉より信仰者にとって一番幸せな時は晩年であるということを覚えたいと思います。普通はそのように考えないのではないかなと思いますね。普通は若い時は幸せだけれども、年を取るにつれて幸福感が薄れてしまうと考えるのではないでしょうか。もちろん若い時にはやりたいことをいろいろ挑戦できます。また行きたいところに自由に行くこともできます。そして若い時には若さを謳歌することができます。若い時には若い時なりの幸せがあると思います。でもそれでも今日の箇所においてアブラハムは私たちに、信仰者にとって一番幸せな時は実は晩年なんだよと教えているような気がするんですね。なぜ晩年が幸せなのでしょうか。今日のアブラハムの姿から私たちは学んでいきたいと思います。なぜアブラハムは晩年は幸せで満ち足りていたんでしょうか。一番目に、アブラハムが罪に対する解決を得ていたからであるということを覚えたいと思います。アブラハムの人生を振り返りますと、失敗もありました。罪を犯したこともありました。そのことのゆえに普通なら後悔や心残りがあるものだと思います。アブラハムの人生を振り返って最大の失敗は何だったかなと考えてみると、おそらくそれはアブラハムが妻サラを通してではなく、サラの女奴隷のハガルを通して子供を得ようとしてしたことだったのではないかと思います。それを提案したのは実はアブラハムではなくてサラの方でした。アブラハムはサラのその提案を受け止めただけでした。でもあの時 アブラハムはやはりよく考えてよく祈って待つべきだったと思います。どうしてかと言いますと、その後家庭の中に大変深刻な問題が起きてしまったからです。サラもハガルも両方苦しみました。そしてその状況をアブラハムは家長なのに全くコントロールすることができませんでした。そんな大変な失敗をアブラハムしてしまったこともかつてはあったんですよね。でも聖書にはアブラハムが年老いて満ち足りていたって書いてあります。これはアブラハムに何の悔いも後悔も心残りもなかったということを表しています。これは驚くべきことではないかと思います。アブラハムが神様との関係において罪に対する解決を得ていたからであります。創世記15章6節にこのように書いてありました。アブラハムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。このように書いてありました。アブラハムは主なる神様を信じました。その信仰のゆえにアブラハムは義と認められた。聖書で教えられている、義と認められるというのは罪を許されて神様に完全に受け入れられたっていうこと、さらに神様との親しい交わりの中に加えられたっていうことを表しています。アブラハムは彼の行いではなくて彼の信仰によって信じ信頼したことによって完全に神様に受け入れられた。そのことゆえの満足であったということを私たちは覚えたいと思います。人は長生きすればするほど罪を犯すものだと思います。そして罪を犯してしまったその結果もしっかり残ってしまうということがあります。よって長く生きれば生きるほど私たちは悔いや後悔が増えてしまうということが普通ではないかと思います。いろいろ取り返しのつかないこともしてしまうということもあると思います。アブラハムは175年も生きたんですね。175年も生きたならばきっといろんなことあったと思います。聖書に書いてあること書いてないこといろいろあったと思います。でもそれでもアブラハムは晩年、そしてそのアブラハムの最後の死の直前のその時もアブラハムは満ち足りていました。彼がもう神様との関係において完全に罪許されていたから、自らの人生の最後のその瞬間に何の悔いもない、何の後悔もない、満ち足りている、そういう状態で最後の息を引き取れるとするならば、それは本当に幸せな人生ではないかなと思うんですね。信仰者は救い主イエス・キリストをただ信じていることのゆえに私たちの罪のすべての許しを得ています。よって平安のうちに最後の時を迎えることができる、なんと幸いなことではないでしょうか。その恵みのゆえに私たちは神様に感謝したいと思います。先に起点されていった方々のその最後の時をいろいろ思い出しておりますけれども、皆さん病を抱えていたり大変な病気と闘っていたり本当に苦しい生活最後だったと思うんですけれども、でも最後の時ってみんな平安のうちに息を引き取っていかれたなというふうに思うんですね。そんな恵みが私たちにも与えられている、そのことを私たちも感謝したいと思います。アブラハムの晩年はなぜ幸せだったのでしょうか。2番目に、アブラハムに神様から委ねられた務めのすべてをアブラハムは成し遂げることができたからであります。息子イサクを神様に捧げるというあのモリアの山での出来事、 あの後も結構いろんなことがあったんですね、アブラハムの人生には。何よりもまず妻のサラに先立たれてしまうということがありました。でもその時アブラハムはサラを葬るためにマクペラの洞穴を墓地として購入して、そしてその墓地に妻サラを丁重に葬りました。土地の人々はアブラハムにその墓地をタダで差し上げるって言ったんですね。タダで差し上げるって言ってくれたのに、アブラハムはあくまでもその墓地の購入にこだわりました。後々までもその墓地が確実にアブラハムの子孫のものであり続けるための先を見据えた上での判断だったんですね。いずれその墓地の中に自分も葬られることになります。今ここで葬られますけれども、そしてさらに息子のイサク、孫のヤコブもそこに葬られていくことになる。そしてこの墓地はアブラハムの子孫であるイスラエルがやがて約束の地を所有することの印となりました。そのための良き準備をこの時にアブラハムはしていたっていうことに私たちは気づかされるんですね。さらにアブラハムは息子イサクのために妻を迎えることができました。そのためにアブラハムは自分の忠実なしもべを遠くアブラハムの親族の住むところにまで使わしたんです。イサクが同じ信仰を共にする女性と結婚に導かれるためでした。そのようにしてアブラハムはイサクのために妻リベカを迎えることができました。そしてアブラハムは全財産を息子イサクに与えました。アブラハムは妻サラの死後ケトラという女性と再婚しまして、ケトラとの間に何人かの子供たちが与えられました。でもその子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に彼らを東の国に送り出したということが今日読んでいただいた25章の前の5節と6節に書いてあるんですね。でこれはイサクとの間に遺産相続をめぐって深刻な対立と争いが起きないための現実的なアブラハムの判断だったと考えられます。非常にアブラハムは現実的な対処をしていたということがわかると思います。これらのことをアブラハムは生きている間に着々と進めておりました。これらがみんな神様からアブラハムに与えられた務めだったのであります。こんなアブラハムの姿を見ていると私たち教えられることがあります。私たちは私たちの人生の終盤に大切な務めが与えられているということを教えられるのではないでしょうか。それは私たちがいなくなった後、次の世代の子供たちが確実に祝福されるための準備をするという務めです。自分に与えられているたくさんの祝福がありますけれども、その祝福が 次の世代にもちゃんと伝えられていくための備えをするという、そういう務め、そんな務めが私たちにも与えられていることを覚えたいと思います。私たちはある時に仕事を引退して、それでやることがなくなってしまうのではなくて、大切な務めが残されていると思います。私たちに与えられた信仰が次の世代に、次の世代の子供たち、孫たち、またその先にまで確実に引き継がれていくために、今備えをする時ではないかなと思うんですよね。その務めは私たちの死ぬその時まで続いていきます。アブラハムのように最後まで与えられた務めに忠実なものでありたいと思います。アブラハムはそれら一つ一つの務めを神様の助けと導きの中で成し遂げることができました。当然そこには満足があるんですね。そしてアブラハムは満ち足りて息引き取られていきました。私たちにも与えられている務めがあると思います。皆さん一人一人にとってその務めはどんな務めでしょうか。 その務めが果たされるまで私たちの命は保たれていくんだと思いますね。そしてその務めが終わった時に私たちの息も引き取られていくんではないでしょうか。私たちの生も死も全部神様の御手の中にあります。与えられている務めに私たちは最後まで忠実なものでありたいと思います。アブラハムの晩年はなぜ幸せだったんでしょうか。3番目に、アブラハムは死後に希望を持っていたからであります。ここにアブラハムは息絶えて死んだって書いてありますけれども、でもその後にどうなったんでしょうか。8節の最後に、そして自分の民に加えられたと記されてあります。アブラハムにとっての死はそれで終わりではなくて、自分の民に加えられるという経験であったということがわかります。自分の民ってここに書いてありますけども、自分の民って誰なんでしょうか。おそらくこの中にアダムがいて、エヴァがいて、アベルもいて、セツ、エノシュ、エノク、ノア、ノアの子供たち、いろんな人たちがそこに含まれていたと思いますけれども、つまり先に天に召されていった信仰の先輩たちのことですよね。彼らはその信仰のゆえに神の民とされました。その神の民としての仲間たちの中にアブラハムも加えられたということであります。もちろんサラもそこに入ってますけどもね。そして実はアブラハムはそのことを生きている時から意識しながら歩んでおりました。神の民にいずれ加えられるということを意識しながら、そのことを待ち望みながら歩んでいたということがヘブル書の記事を読むとわかる。ヘブル人への手紙の11章16節にこういうふうに書いてあります。彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。神が彼らのために都を用意されたのです。こういうふうにヘブル書、新約聖書のヘブル書の11章に書いてあります。アブラハムだけではないんですね。アブラハムだけではない、アブラハムを含む信仰者たちは皆死後にもっと良い故郷、天の故郷があることを信じ、その故郷に憧れていたと聖書に記されてある。つまりアブラハムは主の救いに預かって永遠の命を確信していたということであります。今日私たちが覚えている起点者の皆さん、このプロフィールに写真のある方々もみんな神の民に加えられた方々であるということを覚えたいと思います。起点者プロフィール皆さんお持ちだと思いますけれども、この顔ぶれがですね、毎年毎年増えていくのを皆さん気づかされることだと思います。1枚目の、写真の方々は私が千円教会の牧師になる前に天に帰られた方々の写真です。で、2枚目の方々は私が千円教会の牧師になった後に起点された方々か、もしくは納骨された方々の顔ぶれになります。私が飯能に来た後も随分たくさんの方々が天に召されていったということが分かります。だんだんあちら側がにぎやかになってきてるんじゃないかなと思いますね。私たちもこちら側もにぎやかですけれども、あちら側もなんだかだんだん楽しそうになってきているなという感覚がするんではないでしょうか。死んだ後どうなっているのかということについてはあまり詳しくは分からないんですけれども、でも一つだけ分かることがあります。それは天においても神の民が形成されているということです。そのことを今日の箇所から教えられる。そして今はこちら側とあちら側って言い方をしますけれども、でもこのこちら側とあちら側を隔てている壁はいつの日か取り去られるんですね。イエス様が再臨するその日、死者の復活が起きて、 こちら側の神の民とあちら側の神の民が復活をして、そして一つになって、そして一つになって共に主を礼拝する日がやってくるということを、私たちは聖書を通して覚えることができる。その場面をさっき黙示録の箇所で皆さんで味わいましたけれども、そのような日がやがてやってくるということを私たちは覚えたいと思います。信仰者にとっての死とは人生の終わりではないですね。それは単なる通過点に過ぎないんです。死という通過点を通って素晴らしい天の御国へと私たちは導かれます。そしてその先に起点された方々の交わり、そしてその神の民に私たちも共に加えられるということです。そしてそれは私たちにとって故郷と呼べる場所です。ふるさとと呼べる場所です。ですから私たちにいつでも希望がある。ですからそのことのゆえに私たちにとって晩年は一番幸せな時なのではないでしょうか。私たちもぜひ天を仰ぎ、天にもっともっと憧れながら日々を歩んでいきたいものだと思います。このようにアブラハムは息絶えて天に帰ってきましたけれども、その後も素晴らしいなと思いますね。ここ読んでいくと、アブラハムの二人の息子イサクとイシュマエルが共に父アブラハムを埋葬してくれている様子がここに記されてあります。この二人の息子イサクとイシュマエルは、今までいろんなことありましたけど、とても複雑な関係でしたね。とても複雑な間柄でした。それが父アブラハムの悩みの種でもあったんですけれども、でもこの時には二人がちゃんとここに揃ってお父さんを一緒になって埋葬してくれている姿は、アブラハムにとっても本当に慰めだったんではないかなと思います。しかも先にサラが葬られているそのマクペラの洞穴の中に葬ってくれたと、そこに書いてあります。そして11節にこう書いてあります。アブラハムの死後、神は彼の子イサクを祝福された。アブラハムの死後、神様はアブラハムの子イサクを祝福してくださったと、ここに書いてある。アブラハムに与えられた祝福、もう生きている間たくさんの祝福がありました。その祝福が次の世代のイサクにちゃんと引き継がれていったということがここで記されていることです。本当に幸せなことではないでしょうか。こんな幸せな晩年は他にはないと言えるような、本当に素晴らしい晩年の姿だと思います。私たちは果たしてどんな晩年を過ごすんでしょうか。どんな人にも必ず晩年と呼ばれる日がやってきます。若い人にも必ずやってきます。それはどんな晩年でしょうか。先のことはまだわからないかもしれませんが、でもそれは幸せで満ち足りた晩年だったら素晴らしいなと思います。この間私は都心の教会に奉仕に行ったんですけれども、その時に一人の90代のご婦人にお会いしました。で、元気ですねっていう話をしたら、そのご婦人が私に言ったんですね。先生、年は取るものではないんですよ。年は与えられるものなんですって、そういうふうにおっしゃってました。年は神様から与えられる恵みなんですって、そういうふうにおっしゃっておられて、その方が顔がなんかすごい輝いて見えましたけれども、本当に素晴らしいことだなと思いました。私たちは普通年を取れば取るほどだんだん愚痴が多くなってくるという一般的な傾向があるんではないかなと思いますね。でも増えてくるのが愚痴ではなくて感謝であったならば、それは本当に素晴らしい晩年ではないかなというふうに思うんですね。そんな晩年をぜひ私たちも過ごしたいものだなというふうに思います。そのために私たちはやっぱり本当にイエス様を信じていきたいなと思いますね。イエス・キリストの十字架の信仰によって私たちの罪が完全に許されているという、その罪の解決をしっかりと経験していきたいと思います。そして主が私たちに生きている限り与えられている務めを 本当に忠実に果たしていくものでありたいと思います。そして天のふるさと、私たちがやがて行くべきその天のふるさとをもっと憧れながら、私たちは希望を持って歩んでいくものでありたいと思います。そのようにして与えられた人生を全うしていこうではありませんか。お祈りをいたします。愛する神様、先に天に帰られたお一人お一人を覚えながら、共に礼拝できたことを覚えて感謝します。先に天に召された私たちの愛する先輩たちが、本当に私たちに信仰者としての姿を示してくださったこと、希望を持って平安のうちに天に帰られたことを覚えてありがとうございます。私たちもその先輩たちに倣って与えられたこの人生の務めをよく果たしていくことができますように、主と共に歩むことができますように、あなたによって罪の解決を完全にいただいている恵みを豊かに味わうことができますように、そしていつも感謝していることができますように、天のふるさとに向かってそのふるさとを憧れながら、私たちは与えられた人生を一歩一歩主にあって歩んでいくことができるように助け導いてください。御言葉を心から感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。